光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光をあれと仰せられて、闇の中に光を切り裂いて、私たちを明るく照らしてくださる主イエスキリストの父なる神様、私たちは希望の光が与えられていますから、本当にありがとうございます。あなたの御言葉は私たちの足元を照らす、どの道を歩んでいったらよいのかを照らす誠の灯火であります。今日もその光である御言葉に照らされながら、神様自らの歩みを振り返り、そしてこの先この年の後半に向かっての歩み、どのように歩んでいったらいいのか、どの道を歩んでいったらいいのか、どうか主よ、あなたが光を持って、これが道だ、これに歩めと助け導いてくださいますように。危険なところをあなたが照らし出してくださり、そこを避けて通ることができますように。また神様、先が見えない中にあったとしても、あなたを信頼し続けて忍耐を持ってそこをくぐり抜けることができますように助け導いてください。小さきしもべが今日も立てられております。神様がどうぞこのものを清めてくださり、特に唇を清めてくださいまして、主がお語りになりたいことをまっすぐに、またわかりやすく語ることができますように助けてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。南アフリカの地ではボールをめぐってですね、素晴らしい攻防が繰り広げられております。もしかしたら皆さんは夜な夜なですね、テレビの前にかじりついてうわーとかですね、やったーとかなんかやってらっしゃる人かもしれませんが、何か視聴率はかなり高かったみたいでありますが、ワールドカップのことを思い出しますと、私は豊橋にいたことを時のことを思い出すんですね。豊橋で私が、お世話になりました、この先生はですね、テレビは持たないようにという教えをしてたんです。テレビを見る暇があったら祈り、聖書を読み、伝道し、いろんなですね、人と関わり、とにかくそういうことをするべきだと。ところがですね、ある時、前ぐらいだったかな、ワールドカップは次々行きますけども、ある年のワールドカップの時、私が牧師館の横を通りますと、なんと先生の応援する声が聞こえてきたんです。やったーって言って僕、先生、あ、先生テレビ見てるんだって僕は思いましてその時からちょっと私はですね、テレビ持った方がいいのかなと思ったりするんですけども、未だに持っておりません。今はインターネットなどいろんな状況がありますから、ハイライトシーンをですね、見ることもできますけども、今日のこのパウロの人生というのを見ていきますと、まさにこの年の前半戦を終えて後半戦に向かっていくときに必要な言葉が語られています。少し前までの日本はシュートが打てませんでした。攻めができなかったんです。守りだけでした。みんなが躊躇してチャンスを逃してしまう。そこでシュートを打つ勇気がない。誰もが遠慮をして決定打を打てない。それは今日のキリスト教会の姿に似ていると思います。しかしパウロの人生は守りをやりながら、それが自然と攻めに変わっているというような、そういうスタイルです。パウロはディフェンスをしていたんです。弁明をしなさいと言われて、裁判の席で自分がどうしてそういう訴えられているのか、その自分を弁護しなさいと言われたんです。ところが
弁護している最中にパウロが何をやっているのか、だんだんとそれが攻めに変わってきます。そしてシュートを放つんです。あなた信じなさい、決心を迫るメッセージが書きます。思わず彼らがですね、もうそれを遮らざるを得ない、そういうこの心に迫ってくるこの迫り、もうシュートが打たれてですね、ゴールの中に入れられてしまうかもしれない、決定打が打たれてしまうかもしれない、そういうこのパウロの攻めに圧倒されていく姿があります。パウロが弁明しているとフェストというこの総督がですね、それをこう遮ったんですね、大声で。南アフリカにはなんですか、ブブセラですか、なんかあのすごい音のするなんかこう応援のする道具がありますよね。まあ、メガホンというのに近いのかもしれませんね。メガホン、まあ、応援したりするときにですね、野球にしてもサッカーにしてもこのメガホンを使ったりしてですね、このメガホンという言葉はこのギリシャ語のメガーレフォーネーという言葉に、起因していることで、そこから作られています。メガーレ、大きなフォーネー言葉、メガホン。フェストは大声でパウロのその弁明を遮るんです。気が狂っているぞパウロ、博学がお前を狂わせている、勉強のしすぎだよお前、そう言って大声でフェストはパウロの弁明を遮ってしまったんです。まあ、圧倒されて攻められてもうすぐゴールが入れられてしまうという状態になって、ストップちょっと審判も呼んでですね、もう試合中断させるような状態ですね。気が狂っていると言われてしまいました、パウロは。英語で言っても、まあ、クレイジーになった。もともとの言葉では、マニアという言葉が使われています。まあ、日本語では、こう、そのなんか趣味に走っている人をマニアというふうに言いますが、もともとのそのマニアという言葉は、気が狂っているという意味です。頭おかしい人だという意味です。相当過激な言葉なんです。お前、頭狂ってるでしょう、土地狂ってるでしょうという、そういう言葉です。気を狂わせている、お前頭がおかしいと言われてしまうんです、パウロ。でもパウロは次のように言います。フェスト閣下、私は真面目に落ち着いて気は狂っておりません、頭がおかしくなっているわけではありません、冷静に私は真面目な信玄の言葉を、話しております。王様アグリッパ様、あなたはこれらのことをよく知っておられるので、王に対しては私は率直に申し上げているのです。アグリッパという人物はこのユダヤの王様だったんですね。で、今問題になっているのはユダヤの中で起こった宗教的なこの問題なんですけれども、そのことについて王様は非常によく知っておられる。だから率直に申し上げている。これらのことは片隅で起こったことでは、出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王様の目に留まらなかったものはないと信じます。アグリッパ王様、あなたは預言者を信じておられますか？もちろん信じておられると思います。今日まず見たいのはですね、この、これらのことというパウロが語った内容のことであります。王様はこれらのことをよく知っておられるので、率直に申し上げている。これらのこととは何か、先週一番最後に読みました聖書の言葉にそこがまとめられています。26章の23節、すなわちキリストは苦しみを受けること、また死者の中からの復活によってこの民と異邦人とに最初に光を述べ伝えるということです。これらのこととはイエス・キリストに関することです。一つ目に、そのキリストという方が苦しみを受けられていく。迫害されて、殴り蹴られて、茨の冠をかぶせられて、十字架を背負されて、そして十字架の死へと向かっていく、その十字架の死に至る苦しみ、それを受けられること。また、十字架の上で息を引き取られました。そして墓に葬られました。しかし死者の中からの復活によって この民と異邦人とに最初に光を述べ伝える。それがパウロが一生懸命伝命をしながらこう攻撃に転じている、その福音宣教の言葉でありました。聖書の中心的な、一番大切な、ところはこのイエス・キリストという方の人生にかかってくるのですけれども、確かにイエス様は最初にクリスマスにお生まれになった時にはほとんどの人は知らないような中に、ひっそりとお生まれくださいました。ユダヤのベツレヘムというところですね、かなりの地方都市です、田舎です。パンを、小麦粉を栽培してパンを作るような町、小さな町です。そんなところから救い主が生まれるはずがないというような、そういうこのかなりの地方都市であります。そのユダヤのベツレヘムという小さな村の家畜小屋の中で、世界の片隅でキリストの誕生は始まりました。そして公の生涯に出られるまではキリストは親孝行をなさり、兄弟の面倒を見て、また親の面倒を見て、そして一生懸命仕事をして汗を流して生活されておりました。その時にはまあ、ユダヤの王様でさえもあまり気に留めなかった人物だったかと思います。ところが公の生涯に入られ、そして3年の間の活躍、そしてその地上の人生の最後のところに至る、そこに十字架へと向かわれていく苦難の出来事、そして葬られた後によみがえられたということ、その出来事は決してユダヤの片隅で起こったことではない。まさに中心のエルサレムというところで、みんなが注目しているところでそれが起こった。サッカーの試合会場のようなところですよ。みんながそこに集まってくる、都登りをしてですね、集まってくる。その誰もの目が注がれている、世界中の目が注がれているような、そのヒノキ舞台のようなところでキリストは十字架につけられて殺された、葬られた。しかし復活なさってよみがえられて今も生きていらっしゃる。そのことが起こったというんです。ユダヤの王様であるならば、しかもユダヤ教のことをよく知っておられるアグリッパ王様であるならば、その一つとして王様の目に留まらなかったことがないでしょう。パウロはそのことを申し上げていきます。そうしますとアグリッパはですね、パウロにまた言います。あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている。短い時間ちょっと喋っただけで私にゴールを決めるのか、シュートするのか、そういう世界ですね。ゴールいじられてしまったらクリスチャンになるっていうかですね、もう降参してですね、イエス様を信じるということなんですけども、非常にこう抵抗してですね、もう最後のゴールキーパーでこうやって一生懸命やってるんですけども、あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしている。非常にこの守りではなくて攻められているという感覚が分かりますか。どんどん攻められて、もうクリスチャンにさせられそうになってしまうという、そういう状況ですね。あまりにもその攻めが激しい、そのパウロの言葉がありました。あなたはわずかな言葉で私をキリスト者にしようとするのか。その時にパウロが答えたその内容が今日の御言葉として修法に書きました26章の29節の言葉です。読みいたします。パウルはこう答えます。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことはあなたばかりではなく、今日私の話を聞いている人が皆さんがこの鎖を別として私のようになってくださることであります。そうパウロは答えたというのでありました。ここにおいてパウロがどのような姿でその弁明の席に立っていたのか伺うことができます。鎖につながれていたということです。鎖につながれていたパウロ、 ですから敵陣までなかなかこう攻めていけない、この拘束されているような状態でですね、お前はこうディフェンスとしてちょっとこう下の方で守っとれというような状態なんですけども、しかしそれでもパウロはロングシュートを打つんですね。それがもう入りそうになるんです、ゴールに。言葉が少なかろうと多かろうと、長い時間かけてじっくりかけてでなくても、短いわずかな時間であったとしても、私が神に願っていることがあります王様。今日の説教題は私が神に願うことという題をつけましたが、そのところから取りました。私が神に願うことは、この鎖を別として私のようになってくださることであります、皆さんが。それがパウロの願いでした。まあ、皆さんは教会に来られている方々ですから、毎日お祈りをなさっていると思いますが、どのような願いを持って神様にお願い、お祈りされているでしょうか。結構守りのような祈りが多いんじゃないかと思うんですね。神様、助けてください、守ってください、今日一日職場で守られますようにとかですね。まあ、いろんなことでですね、この、まあ、お願いをするんですが、でもその日その日精一杯の状態で、もう精一杯で、もう自分のその信仰生活さえもこうギリギリのところで守ってしまうというか、それさえもこう、この風船の灯火のような状態の中で、願うことといえば、非常に消極的な、私が信仰から落ちないようにとかですね、私が守られますように、私が助けられますように、全部私のことだけ、自分のことで精一杯、他の人のことなんかもう全然もう手に負えないというようなこの状態であるならば、シュートが打てるはずがありませんね。伝道できるはずがありません。決心を迫れるはずがありません。自分がもう圧迫してるんですから。しかしパウロという人物はですね、非常に大胆なことを言いました。でもユーモアを交えています。この鎖を別として、別に繋がらなくてもいいから、私のようになってほしい、私のように生きてほしい、皆さんが、それが私の神様に対する願いなんですと言い切ることができた。すごくありませんか。牧師さえも躊躇しますね。私のようになってくれることです、皆さんが。ちょっとですね、あのような牧師になるとちょっと嫌だなとかですね、自分もこんなところが見られると困るなとかですね、あるんですけども、パウロはですね、潔いですね、皆さんがこの鎖が別として私のようになってくれることが、もう私の切なる神様に対する毎日祈っていることですよ、それが私のお願いなんです、そう言い切ることができた。なぜでしょうか。やはり人生というのは、その日その日の毎日の積み重ねだと思います。一夜にして立派な人物になれる人はいないと思いますね。パウロもそうだったと思います。毎日毎日の生活の積み重ねの中で、それが結果として人生になっていく。毎日毎日生活していくと、1ヶ月過ぎ、2ヶ月過ぎ、半年が過ぎた。で、後半戦に入っている。また1ヶ月過ぎ、2ヶ月過ぎ、6ヶ月すると、もうクリスマスを過ぎて、次の年。1歳年取りますね。でもパウロは、毎日の生活の中で、こまめに軌道修正していたと思います。半年経った後で、その半年を振り返って、あ、自分はこんなまた外れなことになっちゃったな、年頭の目標とかなりかけ離れてるなとかですね、そういうこの半年待たなかったんです。毎日の生活の中で神様は、私がどの方向を向いて、何のために、何を目当てに、この日を生きていくべきでしょうか、それを問いながら生きたので、私のようになってくださることということが言えたのではないかと思います。少しずつ少しずつ、その後ろのコルクボードにですね、有志の方々というかですね、勇気ある方々が この人生の目的宣言文というか、もしくは使命宣言文を書き始めてくださっておりますが、パウロはですね、それを本当に心に刻んでいたと思うんです。身近な言葉で自分が何のために生きるべきなのか、どういう目的で神様が先に救ってくださり今生かされているのか、どういう目的でこの地上に置かれているのか、なぜすぐに天に招いてくださらないのか、私でしかできないこと、あなたにしてほしいと願っていること、その神様からの声をしっかりと短い言葉に書き記して、限られた人生を無駄にしたくない、ぼーっとしていたらあっという間に一年過ぎてしまう、いつ死ぬかは分からない、いつ召されるか分からない、そうですね、ちょっと何年かの歩みを振り返ってみまして、やっぱり思い返したんですけども、ある愛する姉妹は、交通事故で召されてもう2年経ってしまいました。あっという間に、私たちも、まだ健康だとかですね、まだ大丈夫だって言ってる場合ではないと思うんですね。いつ何が起こるか分かりません。いつ召されてもおかしくないと思います。これは年齢順ではありません。しかしそうであるならば、いつ召されてもいいようにその日その日を生きる、今日が自分の人生の最後の日であっても後悔しないということができるような人生をパウロはまさに生きていたと思います。死を見据えて、死を覚悟して、だからこそ一日一日のその時間を大切に、なるべく的外れなことをせずに、どうでもいいことに時間を奪われずに、本当に大切な、本当にこれだけは置いていくことができない、本当にこれだけは自分が一番大切にする宝物だ、それを本当にパウロは捉えていたのではないかと思います。そのパウロが大切にしていること、それはイエス様の十字架と復活に表されたことですけれども、パウロはまず真面目な真理の言葉を話していますと語りました。それつまりイエス・キリストに関する出来事、聖書に記されていることは嘘偽りのでっち上げの作り話ではなくて歴史的な事実だ。神様の約束は嘘偽りがない、必ずその通りになる、約束を果たしてくださる、そんな理にかなった真実で嘘偽りのない言葉だということであります。またそれが世界の片隅で起こったことでもない、すべての人がそのことを目にすることができるほどの大きな出来事として、死者の復活、キリストの復活が挙げられております。そしてパウロが体験したこと、それは実際に復活されたイエス様に、今も生きておられるイエス様の光に出会ったということですね。そして自分が本当にそこで救われたという体験をしたということであります。パウロの語った内容を少し振り返ってみたいんですけれども、26章の12節から14節のところをもう一度見ていただけたらと思います。待ち伏せなさっていた光であられるイエス様との出会い、それが26章の12節から14節に語られていました。このようにして私は宰相たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。
私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を受けるのはあなたにとって痛いことだ。
パウロは言葉が少なかろうと多かろうと、私のように皆さんがなってくださることを私は神に願っていますと語りました。
そこでパウロのこの裁判は打ち切られていきます。26章の30節、ここで王様と総督とベルニケ、同席の人々は立ち上がって退場していきます。そして互いに話し合っていくのです。
あのパウロという人物は死や投獄に相当することは何もしていない、何も悪いことをしていないじゃないか。
またアグリッパ王様はフェストに言います。もしこの人がカイザリに上訴していなかったら釈放されたであろうに。そんな言葉がつぶやかれていく。そんなふうにしてパウロの裁判が終えられ、明らかに明確な罪がないということが認められた上でローマの方に送られていくということになってまいります。
私のようになってくださること、そこにはまさに守りをしながらも攻めをしていく、そういう信仰の姿勢が現れていたかと思います。
もしかしたらこの、年のこれまでの歩みは、前半のところは守りに、徹していたかもしれません。しかしこの後半ですね、クリスマスに向けてのこの後半の戦、ぜひですねシュートをどんどん放っていきたいと思いますね。どんどんこう外に、生活の場に、この世の中に出ていって、そこでこそ大胆にキリストを明かししていく。そして死が終わりではない、死からの救いも確かに私たちはいただいています。完全な罪の許し、償いの人生を生きることがない、その完全な罪の許しが与えられる救いが委ねられています。そしてこの十字架と復活、これこそがパウロが述べ伝えた内容でありますし、私たちがこの時代にあっても述べ伝えていくべき内容だと思いますので、それをしっかりと、もう一度私たちが味わう中でそれをお伝えしていけたらと願います。短くそれぞれの言葉で祈っていきたいと思いますけれども、1分ほど時間を取ります。神様の前に祈りを捧げていただけたらと思います。その後で聖餐の時を渡していただきたいと思います。
地を見ると、見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。
闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。恵み深い主イエスキリストの父なる神様、あなたはこの世界の暗闇のさなかに降りてきてください。灯火となって輝いてくださったことを、またその輝きは十字架の死によっても吹き消されることのない復活の命の輝きであったことを心から感謝いたします。そしてそれは過去のことではなく、光は闇の中に輝いているという、今も誰も消すことのできない死の向こうの希望の輝きであります。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと。どのような深い闇であってもキリストの復活を否定することができません。また復活の力に満たされた、聖霊の力に満たされたキリストの弟子たちを、神様はパウロのように豊かに豊かに用いてくださることをありがとうございます。あなた方は世界の光ですと主は私たちを任命してくださいました。どうぞ神様、その光を油を絶やすことなく、毎日の生活の中でいつも主と共に生活する中で、油を絶やすことなくその光を、灯火を掲げ続けることができますように。そして神様、光を失って暗闇の中にうずくまっている人たちを、その人たちのところに出て行って、神様、希望の光をお届けすることができますように。そのようにして主を、復活の主を大胆に明かしし、また罪を悔い改めて福音を信じるようにお勧めをしていくことができますように。そのような中で神様、あなたが決心を起こしてくださり、目が開かれて暗闇から光の中に、サタンの支配から神様のあなたの御手の中に立ち返ってくる魂が、神の家族が続々と起こされてまいりますように。私たちを上から目を向け満たし派遣してくださいますように。この後持たれる聖餐式もあなたがそのために豊かに祝福して用いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。